改めて皆さんおはようございます。この、毎月のですね、1週目の礼拝の時にはですね、特に、聖書の魅力に迫るというシリーズでですね、見てまいりまして、先々月にはですね、この聖書って結構特別な本だということで、どれだけ他のいろんな本に比べてずば抜けているかということを具体的なですねデータなんかも見ながら確認したわけですね。それこそですね、年間で約4億3000万冊も出版されている、本当に群を抜いて多くの人々に今も読まれ続けている不思議な本ですね。そして翻訳もですね、3300以上の国々の言葉に、民族の言葉に翻訳されて、今も翻訳され続けている。もうちょっとでも多くの人々に読んでもらいたいというものすごいエネルギー、犠牲を払ってですね、翻訳されている本。この本は他にないんですね。また、この1600年もかけて、書かれました。一番古いところは紀元前の3500年。で、一番新しいところは紀元、90年から100年ぐらいということで、1600年も、そして40人以上のですね、方々が、お互いにこうそれこそ連絡し合ってですね、打ち合わせしてということはできませんよ。そういう中で書かれた、それが一冊の本になっているのに、初めから終わりまで全然こう矛盾がない、それまた不思議ですね。そういう本であるということを見ました。ですから、その本を通してだけ得ることができる素晴らしい命が溢れている本なんだと。で、前回は 先月の第一週ですよね、こういうところを押さえておくと、聖書の勘どころといいましょうかね、読みやすくなるんじゃないでしょうかということを確認したと思います。御言葉は、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので、聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのですとイエスがおっしゃった。つまり、その聖書というのはどこを見ても本当はイエスという方を指し示している。だから、イエスってどういう方なのか、イエスが表しているこの作り主と自己紹介されている神様ってどんな方なのかっていうことが分かるようになっている本なんだ。で、しかもそれだけではなくって、イエスというのは 100% 神なのに人となられた、天に属しておられるのにこの地に下ってくださった。で、私たち地に属しているお互いが天に通じる新しい生き方にガラッと変えられるような、そんな恵みが与えられた。それだけじゃなくって、私たち自身も天と地の接点といいましょうかね、結び目のように、神殿がそうであったように、幕屋がそうであったように、この私たち自身がイエス様っていう方を持ち運ぶような存在に、ずっとご生涯かけて変えられ続けていくんだという、そういう力を聖書は持ってますよねっていうことを見たと思うんですよ。で、今日はその3回目なんですね。で、今日ですね、開いていただいたのは、いわゆる実会という、ちょっと私にも後悔が実はありましてね、先ほども司会者の桑上さんが和歌山教会のためにって祈ってくださった、それは私がこの春まで和歌山教会にいたからだと思うんですけれども、で、そこで今度御影に使わせていただけるっていうことが分かって、引っ越しをしている時にですね、今まであんまりこう、教会に足を踏み入れなかった方々が、業者さんとかですね、ちょっとこう工事をしてくださる方とか、引っ越し屋さんとかですね、入ってくださる。で、そうするとですね、必ずその、教科学校をしていたホールに、ブワーッとこう全部荷物を置いてましたんで、そこでですね、ふっとこうご覧になる壁をね、で、そこにはですね、2枚の大きなその模造紙がありまして、そこに書かれているのが、こっち側は主の祈り、主の祈りはいいんですよ。で、こっちにね、実会って書いてあるの。で、それをね、こうはとこうね、で、何人目かぐらいの時からちょっとまずいかなと思った。で、こういうことを教えてるとこや、ね、で、ある方はこういうことを小さい頃から教えてもらうと、ええですわなとね、私内心ですね、なんか心にもないことを言ってくれてはるわと思いながら聞いてたんですけども、おそらくこの言葉だけを見るとね、いや、だからこういうことを書いてあるから聖書っていうのはどうもなってね、キリスト教というのはどうもって、 聖書の 3K というならば、読むのがきつい、ね、内容が厳しい、旧約聖書を読むと縛られるみたいなですね、そういうところがあるかわからない。だからまあ今日はあの歓迎賛美礼拝ということで ですね、普段、あまり礼拝に来られてない方々も歓迎しましょうという、そういう礼拝に先生あかんやんとね、趣旨分かってんのかというようなその心配をなさった方もおられるんじゃないかと思うぐらいに、この実会というのはですね、誤解されている、ね、でぜひあの最後まで、ね、お聞きいただきたい。であのクリスチャンの方々は、まあ、祈り心を持ってですね、お聞きいただきたいと思うんですが、なぜこの歓迎礼拝の時にこの聖書の箇所なのかということが、きっと、まあ、最後にはですね、あ、なるへそ、ごめんなさい、なるほどそういうことなのかと納得していただけるような内容になるんじゃないかと、私も神様に期待をしています。さて、まあ、その実会の会という字はですね、まあ、戒めですよね。で、戒めっていう言葉を辞書で引いてみました。っていうか、まあ、そのインターネットでググっただけなんですけど、そうしますとね、4つ書かれてましたよ。1、前もって注意すること。また、その言葉、訓戒。例、今後の戒めとする。2、過ちを犯さないように懲らしめること。例、戒めに廊下に立たされる。私も、まあ、廊下に立たされるぐらいだったらいいんですけども、もうみんなの前でビンタされたりですね、正座を長い時間させられたり、いろいろありました。ね、3、縛ること、またその名は、礼、戒めを解く。4、禁錮、監禁、処罰。ね、これがね、戒めなんですよ。ね、だから、実戒っていうともうね、一回戒められても懲らしめられても大変なのに、十回も懲らしめられるんかというようなですね、イメージがある。どうでしょうか。だからね、キリスト教で大変だと。しかしね、主の祈りのところをですね、このご一緒してくださった方々は覚えてらっしゃると思うんですけど、天に増します我らの父よですけどもね、父よ。その時のイメージっていうのは、法当息子のお父さん、つまりこの弟息子がですね、お父さん、お父さんが亡くなった時にもらえるはずの財産を今くださいと、ね、ものすごく失礼なことを言って、で踏んだくるようにしてお父さんを家を捨てて出て行って、でももう散々使いまくってですね、この一文無しになって、基金も来てボロボロになって、そこで、あ、そうだ、お父さんのところに帰ろう、あそこしかない、お父さんに迎え入れてもらえるはずないんだけど、召使いでもいいから食べさせてもらおう、とぼとぼとぼと帰っていったら、お父さんの方からダーって駆け寄って、ブワーって抱きしめて、その懐にいる、そういう感覚で天のお父さんって呼びかけることができるのが、天に増します我らの父よっていう、あの主の祈りですよねっていうことを見た。で、そのお父さんとこの実会を与えた旧約聖書のヤハウェという神と、ね、別人なのかって話なんですよ。皆さんどうですか。神様 A とね、神様 B、 旧約の神様と新約の神様みたいな線引きって、ある牧師先生がですね、ある集会で別の牧師先生がこんな風に載ってるのを聞いたそうですよ。神様、私は聖書の最初から最後までどこを読んでも、私はありのままのあなたを愛しているという声しか聞こえませんって祈ったんです、ね、それでね、その聞いてた牧師さんは内心、いや、ほんまかなと思ったそうなんですよ。皆さんどうですか。アーメンって言えるでしょうか。どこのページを見ても確かにそういうことが書いてあるページもあるけども、でも中にはもっとこう厳しい神様というかね、そういうところも書いてあるんじゃないかなと思ったそうですよ。そしてこう思い巡らしていく中で気がついた、自分の中では厳しい旧約の神様、律法でもって実戒でもって人々を裁こうとする、縛ろうとする、そういう神様と、もうイエス様をお使わしくださった優しい新約の神様っていうふうに、どこかで線引きをしていた。でも聖書には実はそんな線なんて ないよねっていうことに気づいたって言うんですよ。そしてだんだんとどこを読んでもそのままのあなたを愛してるぞっていう神様の愛を聞き取ることができるようになってきたように思いますと、ね、皆さんいかがでしょうか。そういうことを思い巡らしながら、つまりそうであるならばこの実会の中にもあの温かい優しい天のお父様の、法と息子のお父さんのような神様の愛というものが溢れてるはずだと、ね、本当にそうなのかということで、今日はその、まあ、なんて言いましょうか、一番中心的なところだけ触れて、またおいおいですね、別の機会に詳しく見ていければと思っていますけれども、ざっと全体を見てみたいと思ってるんですよ。さて、この実会というのは英語ではですね、デカローグと言います。デカローグ、あんまり聞き慣れない言葉だと思うんですけど、つまりそこには戒めっていうニュアンスはなくって、言葉なんですよね。言葉、自由の言葉っていう、意味の言葉です。まあ、もちろん天コマンドメンツ、その自由の命令っていうふうに訳される場合もあるんですけれども、そもそもその戒めではない。でちょっとその一節をですね見ていただきたいと思うんですけども、今出エジプト記の20章の一節を見ていただいていると思うんですが、それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。あなたには私の他に他の神々があってはならない。いや、これ厳しいじゃないのと、あってはならないなんて言われたらですね、でこの後にもですね、まあ実会というんですから10の言葉なんですけど、例えば4節、あなたは自分のために偶像を作ってはならないとか、7節にはあなたはあなたの神主の皆をみだりに唱えてはならないとか。でも、ね、実はこの何々してはならないっていうふうに訳されているその言葉はね、もともとのヘブル語をその通り忠実に訳せばこうはならないんですよ。じゃどうなるかというと、何々するはずがない。だからこのその後もですね、殺すなんていうことをするはずがない、あるいは、姦淫するはずがない、盗むはずがないというのは、そういう言葉なんですよ。あ、そうなのか、ね、これね、私が考えてるんじゃなくって、あの新学生時代にヘブル語を教えてくださった先生がね、そのことを教えてくださって、あ、そうやったんやと思ったんですけど、そうしますので、ちょっとこうニュアンスが変わってくるじゃないですか。で、実はこの、2節が非常に大事でありまして、そのつまり実会中の言葉に入っていく前にですね、序論として神様がおっしゃっている言葉、2節、私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。で、歴史の中で、イスラエルの歴史の中でどの部分が一番暗いのかって難しいかもしれませんが、ある意味でもうめちゃめちゃしんどかった、苦しかった400年以上の期間があった。それはイスラエルがこのエジプトの地でもうファラオにですね、最初はとても歓迎されたのに、だんだんだんだんとですね、続々とこう増えていく、彼らの神という得体の知れないものによって祝福されて、どんどんどんどん増えていく、で困る、もうちゃんと支配しようということで、がっちり奴隷にした。それがこう400年、でも彼らも自由も何もなくって、非常に苦しい時代を通ったわけですよ。でその中で神様助けてくださいと、その叫びに神様が応えてくださって一人のリーダーが立てられた。それがモーセ。そのモーセによって導かれてエジプトから出るわけですよね。そのエジプトから出るということで、出エジプト記っていうのがこの今開いていただいているところなんですけども、これはもう出た後ですよね。で、神様は私はほにゃららであるって自己紹介されるときに、今こう見ていただいたように、あなたを、ね、あなたというのはそのイスラエルのためのことですよ。あなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主だとおっしゃった。あなた方を本当に大切に思って愛して、 どうしても自由を与えてあげたい、愛するがゆえに自由を与えたいと思ってエジプトを出した、そういう私が今から言うから聞いてねっていうのがこの実会なわけですよ。でね、この順番が大事であって、そのまあ宗教というとね、なんとなくこう何か戒めてほしい、何か宗教なんだから一応こう戒律とかあるんでしょ、ないんですか、あってほしいみたいなですね、そういう感覚が宗教を真面目になさる方々の中には結構あると言われます。特に日本人はそうだなって言われたりしますけども、でもそうじゃないんですよ。つまり実戒をちゃんと守ったから、じゃあエジプトから出してあげましょうかという順番だったらそうなんだけど、そうじゃないんですよ。もう何にもないんだけど、かわいそうに思って愛して哀れに思って、じゃあ出してあげるよっていうことで、しかもですね、そのモーセじゃない、エジプトのパロが優しくなってじゃない、ましてや私たちこのイスラエルの民が頑張ったからじゃない、神がヤハウェというこの作り主である神様が私たちをエジプトの奴隷から解放してくれたと、もう誰しもが認めずにはおれないような不思議な出来事を通して、神様はエジプトから彼らを出してくれた。にもかかわらずですよ、もう結構エジプトの、じゃない、あのイスラエルの人たちは神様に対して、あるいはモーセに対して文句言うんですよね。あんまりこう恩を知らないと言いましょうかね。そうであるにもかかわらず、神様を愛して愛して導かれて、そして十の言葉を、これからも私はあなた方と一緒にやっていきたいから、一緒にやっていこう、その一緒に歩んでいくための道しるべとしての愛の言葉を十くださったというのが実感なんですよ。さて、まあ、それを踏まえてですね、もう一回2節見ていただきたいんですけど、私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出した、あなたの神主であるって言うんですね。このね、あなたの神主っておっしゃったら、次何が来るかっていうのをいくつか見ていくと、この時に神様が、私はあなたの神主だよってどういう気持ちでおっしゃったかということが分かります。で、お聞きくださっても結構です。もし開いていただける方はですね、このイザヤ書っていうところが、ここに何か挟んでいただきましてね、イザヤ書っていうところがありまして、その41章1190ページです。教会備え付けのこの聖書をお持ちの方は1190ページ、イザヤ書の41章の13節と14節というところをお読みしたいと思うんですが、この開いたのは、あなたの神主であるって神様がおっしゃったときに、その次に何が来るかというね、その神様のハートを見たわけですけど、イザヤ書41章の13、14です。1190ページの上の方ですね。じゃあ私最後にしますので、どうぞお聞きください。イザヤ書41章の13節から、あなたの神主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから、恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける、主の蜜毛、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者って書いてあるんですよ。今申しましたように、あなたの神主である私がって言った時に、恐れるな、私があなたを助けるって。で、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、虫けらみたいな、お前たちなんてって言ってんじゃないんですよ。あなたたちはもう自分たちを見るときに、本当に小さな小さな虫けらのようなものだって思ってるかもしれない。ある意味そうかもしれない。でも大丈夫。私があなたたちを愛して、恐れなくっても必ずあなたたちを守るから。信じてついていらっしゃい、いや一緒に行こうっていうことですよ。あるいはね、そのもうちょっと後の17節も同じ言葉ができますよ。その下の段ですね、17節、悩んでいる者や貧しい者が水を求めても水はなく、その下は、あ、ごめんなさい、あ、そうそう、その下は、渇きで干からびるが、しかし、主は、私、主は彼らに答え、イスラエルの神は彼らを 見捨てない、これですよ、ね、私主はイスラエルの神は見捨てない、ね、見捨てられたって仕方がないって多くの人々は思ってたでしょうけども、どんなことがで、これはね、今の私たち一人一人にも同じことをおっしゃってるんですよ。だって私にとって神であり主であるお方、今一緒に礼拝しておられるお方がここでおっしゃってるんですから。もう一個だけ見ていきましょう。イザヤの43章の3節から1194ページ、ちょっとだけめくっていただいて、1194ページ、43章の3節4節、私があなたの神主、できましたね、イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クッシュとセパをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している、ね、見捨てないから恐れなくていい、高価でたっとい愛しているというふうに言われていた、直接言われていたイスラエルの民というのは、そんな言うてもらえるような存在じゃないんですよ。何回神様から許されても助けられても、それでも背いて背いて他の神様を拝んだりして、でも愛していくんですよ。そして見捨てない、大事だからと。でそういう思いでもって、もう一回その出エジプトに書いていきますか、この十回十の愛の言葉を130ページですね、神様はおっしゃったんですよ。そう思って読みますとね、例えばどうでしょうか、後半の先ほどもちょっと触れた、6番目から、つまり13節、20章の13節から見ますとね、殺してはならない、勧誘してはならない、するはずがないというね、盗んではならない、あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない、あなたの隣人の家を欲しがってはならない。でこれらは彼らを、そして私たちを縛るでしょうか、自由を奪うでしょうか。ある一面から見たらそうかもしれない、殺したいと思っているその人を中心に考えたら殺せないと縛られるかもしれない、盗みたいと思っている人から見たら縛られるかもしれないけれど、でもこのある意味で線引きがあるから自由に行けるんですよ。ある幼稚園で、このせっかく広い園庭があって、しかもその向こうも何もないんだから、柵を取っ払って子どもたちに自由に遊ばせようってしたそうですよね。とね、そうするとね、柵がなくなったら子どもたちはどうなったかというと、どうなったと思います？かえってね、なんか、え、どこまでやったらええの？とか、あんまり遠く行ったらちょっと危ないんちゃうんと思ってね、かえってその、小さな、ね、その園のすぐ前のですね、ところで縮こまって遊んだそうですよ。でやっぱこれあかんわということで、もう一回柵をですね、その境界線のところにきっちり柵をしたら、そのギリギリまでのびのびと遊んだそうですね。神様は私たちが本当に自由を一人だけじゃなくってみんなと一緒に味わうことができるように、この愛の言葉をくださった、これがあるから自由なんですよ。そういう意味で愛を込めて自由を与えるために与えられたのがこの十戒だと、ね、でもう少しだけこのお話したいと思うんですが、先ほどですね、命令じゃないっていうことを言いました。私はそうなんですよ、命令系じゃないとかね、何々するはずがないっていう命令じゃない言葉が8つあるんですけど、2つだけはもともとのヘブル語でも命令形なんですよ、ね、あ、やっぱりそうなのか。でも多分ね、皆さんお分かりだと思います。ちょっと語り口調が違いますからね。でその2つっていうのは、1つは8節を見てください。4番目の言葉ですね、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ、働いたらダメ、7日目は休むって言われた。ただ皆さん、これをね、言われたのはもともとエジプトから連れ出されたイスラエルの民でしょ。で皆さんの中に奴隷だった方おられるかどうかあるので、私は奴隷なんてなったことありませんよ。はっきり言って分からない。でも想像しますとね、 もう生まれてから死ぬまでずっと奴隷だったっていう人たちもいっぱいいたんですよ。で、彼らにとって休むっていうことはね、ないんですよ。でしょ？休みがないんです。もう人生ずっと奴隷なんですよ。ね、で、その彼らがね、休みなさいって命令されるってことは、マジっすか？やったーっていうことじゃないですか。休みなさい。それがあなたの体を、あなたの心を、あなたの人間関係を、そしてあなたの霊を深呼吸させ生かすんだ。休みなさいっておっしゃった。もう一つ命令があった。それは12節。あなたの父と母を敬い。この、これが5番目ですよね。5番目から10番目までは、人と人との間のことを教えてくれる愛の言葉。で、4番目までは、人と神様との間を教えてくれる愛の言葉。で、その人と人とのっていう部分の一番最初に来ているのが、あなたの父と母を敬え、ね。ああ、そうだ、父と母を敬え。そうしたい。もうそうしてます。やったっていう方々もおられる。それはそれでいいわけですよ。で、けれども、もう今その私の、スマホにもですね、あるいはパソコンにもこの、自動的にですね、いろんな情報が、朝日新聞のデジタルとかね、なんか、アイラとか、入ってくるわけですよ。そこには、もう本当にこんなことがあったのっていうような親からのあまりにもひどすぎる虐待をですね、受け続けたそういう人たちの証言がですね、もう思い切って仮名だけれどもこの告白しますというようなことが載ってたりする。で、神様はじゃあそういうね、もう父と聞いただけで、母と聞いただけで、もう身震いするような、身の毛が揺らすような、あるいはもう怒りや悲しみや憎しみが、もうトラウマがもうフラッシュバックが起こってですね、もう耐えられなくなるというような、そういう人たちに、いやいや、ここに書いてあるでしょう。これは命令形なんだから、父と母を敬いなさいっておっしゃるのかってことですよ。おっしゃらない。その悲しみや怒りや憎しみ、敬いたかったら敬いたいよっていうその叫びを誰よりも近くで共感し、一緒に嘆き悲しんでさるのがこの神様であるイエス様ですよ。じゃあこの命令はどういうことなのか。それは命の重みを受け止めようってことですよ。先ほども7月の誕生日の方々の祝福をみんなでお祝いしました、祈りましたね。その時にかけがえのない、世界に二人といない、その尊い命を、ありがとうございます。神様が作ってくださったこのかけがえのない命をこれからも祝福してくださいって私祈りました。神様が、ね、人間的な事情や状況はどうであれ、その父と母という存在、その父と母が本当に尊敬に値する素晴らしい存在であっても、あるいはもう、全然そうじゃないという二人だったとしても、その二人を通して、このあなたという命を生み出された、そのあなたの命を尊び、その重みを受け止め、あなた自身を愛しなさいっていうことがここに込められてるんですよ。そして、その命を、自分自身の存在を愛することができたときに何が起こってくるかというと、その命を作ってくださった神様を信頼し、神様をもっと愛するようになる。そして人々を愛せるようになる。愛しやすいあの人この人ももちろんそうだけども、今までだったらこんな人愛せなかったよなという人を少しずつ愛することができるように、自分を愛せることができるようになる、なればなるほどそうなっていくということが起こりますよね。神様そのことをご存知で、あなたの父と母を敬え、あなたの命の重みを受け止めよって命令してくださったんですよ。いずれこの実会をですね、一つ一つではありませんけれども、もう少し詳しく見ていきたいと思っていますけれども、今日2つのことを確認しました。 この放蕩息子のお父さんと同じ神様が与えてくださったこの実戒、またこの旧約聖書も含めて聖書全体は愛の言葉だということ。そして一見私たち人間を縛るように見えるその言葉はそうではない、本当の自由を与える言葉なんだということを見ました。最後に一つのお話をして終わりますが、もう随分前に、ある牧師でありカウンセラーの方が書いてらっしゃる本で知った出来事なんですけど、ある知恵遅れのですね女の子が、いました。でその施設でずっと過ごしていた。でもその施設は18歳になるとですねもういられなくなる、でもう先生方がですね一生懸命いろんなことを教えてきたけど、なかなかその何て言いましょうかね、自分のものにすることができない、教えられたことを。でそういう中でけれども、なんとかせめてこれだけはと思って、いいかい、これ1円玉、これ5円玉、10円玉、50円、100円、500円、ね、どれが一番値打ちあるか順番に並べてみよう、ね、もうね、この順番だよ、ね、一番大事なのはこれだよね。でもね、何回教えても500円玉を刺さないんですよ、ね、何円玉を刺すでしょうか。10円玉を刺すの。いやいや、これ10円。これが5つ集まったらこれ。10個集まったらこれ。50個集まったらこれ。あ、これでしょ？うん、これ。これが一番値打ちがある。あれ、なんでやろうってね。それで先生はね、そう。なんでこの10円が一番大事な？そしたらね、これあれに入れたらおっ母の声聞こえるって、公衆電話に、ね、これ10円入れて、そしたらお母さんが、ね、大丈夫か、風邪ひいてへんか、よう食べてるか、先生たちの言うこと聞くんやでと温かい声で話しかけてくれるんですよ。だから何回を知られても、うん、この10円玉が一番大事、これが一番値打ちあんねんってなるわけです。私たちにはいろんな、私たちを幸せにしてくれると思われるようなものがこの世界にあふれているように思います。人々は言うでしょう、え、教会なんて、聖書なんて、いやいや違う違う違う、そんなんしてんと、もっと広く、もっと自由を、もっと楽しくやろうよって言うかもしれない。実際に一時的にはそういう素敵なものを私たちに体験させてくれるものが溢れてるかもしれません。それはそうでしょう。だけども10円玉だけが彼女を愛するお母さんの声を聞こえさせてくれるように、この聖書だけがあなたを、私を愛して、あなたを、私を自由にして本当に生きてきてよかったと思えるような生涯を送らせる命を与えたいと思ってくださっている、いや与えることができる作り主、神様の声を聞かせてくれるんですよ。だからこの聖書は魅力的なんです。どうぞこれからもご一緒に聖書を、他にはない愛と命を与えてくれる本として共に味わっていこうではありませんか。お祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。私たち一人一人を本当に愛して、どんなことでもしてあげたいと、一人子を十字架で呪い殺すまでして私たちを罪の奴隷から、滅びから救ってくださって、愛を注ぎ自由を与えてくださいましたから、もう一度ありがとうございます。どうかあなたの愛の声を聞くことのできるこの聖書を、これからも魅力的な本として、時には硬いかわからない、時には難しいかわからないけれども、死を味わい続けていくことができますように、私たちを励まし導いてください。今週1週間も、この7月もあなたが いつでも私たち一人一人と一緒に歩んでくださることを信じて感謝します。イエス・キリストの名前を通してお祈りします。アメン。